ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
はい、皆さんこんばんは、ともきんです。本編始まる前に少し長文のメッセージが届いておりますので、ご案内として読ませていただきます。では始めます。ヘタレイディオおよびテラプロの皆様こんばんは。ネルヒデというラジオをやっておりますネヒと申します。ネヒさんからの案内ですね。テラプロさんではうちの綾野がお世話になっております。あのポン、また出てくださいね。ちょっと今オファーしてるんですが、ちょっと諸々の事情で伸びております。また近日中に出ると思います。トムキンさんのご好意で告知をさせていただきたいと思い、メールさせていただきました。来たる10月20日日曜日に私1日スナックを開きます。実は私11年前に1年間難波みそのビルにある群青クラゲというお店でカウンターに立ってました。当時発展恋人ラジオというラジオをやってまして、オーナーのブッチョ柏木さんから直々にスカウトされて、群青クラゲのスタメンとして土曜日を担当させてもらいました。お酒の作り方すら知らないし、そもそも自称コミュ障な人間ですけど大丈夫ですかとブッチョさんに言いましたが、適当で大丈夫ですよという一言で、週一ではありますがバーカンとして1年間やらせてもらいました。その中でいろんな人との出会いがあり、わざわざ自分に会いに来てくれる人がいたり、自分がこんな仕事できるのかと毎回思いながらもやってよかったなと思いました。そして今年味噌のビルが閉館するということで、当時の感覚を思い出したいなと思って1日スナックを計画しました。その中で一つのこだわりとして、日曜日担当のメイコという女と2人でやりたいと思い、メイコからも快諾してもらって、メイコの力添えもあってトントン拍子に形にできました。そんなわけで群青クラゲではありませんが、南のデラシッピンというお店で15時から22時まで2人ホステスをやらせていただきます。11年というブランクはありますが、できる限り当時のテンションでやります。もし興味があればご来店お待ちしております。私ごとの長文申し訳ありません。需要があればそちらのラジオにもお招きいただければなと思います。それではお会いできることを楽しみにしております。ということで、10月20日難波のデラシッピンというところで、15時から22時までネヒさんが、久しぶりにスナックのホステスさんをされるそうです。お近くの方、まあ、遠くの方でももちろん大丈夫なんですけども、ぜひ行ってみてください。よろしくお願いします。はい、おはようございます、ともきんです。今日はですね、ドルフィンではなくてともきんの一人喋りということで、本当はですね、ちょっと先週に、ドルフィンとちょっと二人で久しぶりにズームでもやろうかというふうな話をしてたんですが、ちょっと僕のスケジュールがどうしても合わなくて直前でごめんってなったんですよね。それもありまして、今日は一人でお話をしようかなと思っております。まあ、僕が一人で喋るときって大体 WWE の話をするんですけども、まあ、今回はね、先週のドルフィンも少しだけ触れてましたけども、やっぱジュリアの話をしておいた方がいいかなと思いまして、今日はまあ WWE とか NXT のジュリアの話を少しだけ話したいと思います。ただですね、ジュリアの試合まだ多分日本では流れてないんですよね。NXT の配信はね、なんか微妙に遅れてるんですよ、アベマ。ちょっといつ流れかよくわかんないんですけど、一応まあ、ツイッターとかで、一応試合はね、もう流れてますし、いろんなプロモも出てますので、まあ活躍の具合はわかりますよね。どれぐらい期待されてるかっていうのもよくわかっていいなと思います。まあそんなわけでですね、まあジュリアがどんな活躍をするか、ちょっとそれはわかんないんですけども、ちょっとまあこれからのことって、っていうのを少し考えてみようかなと思うわけです。まあこの女子プロレスラーが、まあ、日本の女子プロレスラーが WWE に行く流れっていうのは、まあ、アスカが作ったわけですよね。まあ、もともとどういうきっかけで呼ばれたかわかんないんですけども、アスカとか、あとベッキー・リンチとか、 ベイリーとあとフレアの娘さんですね、シャーロット・フレア、このやっぱ4人ぐらいですかねが、女子プロレスラー、ディーバではなくて女子プロレスラーを作るみたいな感じになって、まあちゃんとした女子プロレスをやったっていうのが、まあ全てのきっかけなんですよ。だからアスカっていうのは日本の女子プロレスラーが行って向こうで評価されたっていうだけではない、めちゃめちゃすごい働きを持っとるわけなんですよね。だからまあアスカ、まあ日本で言ったカナですけども、アスカ自体は実は多分僕が思うに日本にいた時と、まあキャラクターの名前こそ違うんですけども、そのキャラ設定だったりとか動きとかはそんなに変わってないような気がします。皆さんどう思われますか？あんな感じの人でしたよね。まあもっとガチガチだったかもしれないですけど。で続いていった、カイリセイン、北条カイリに関してはどうなんですかね。今の北条カイリやカイリセインはなんかメイクしてね、歌舞伎ウォールダーズやってますけども、当時のカイリセインはほうちゃんでしたもんね、完全に。でやってる技も別に日本とそんな変わりはなく、エルボー、ジャンピングエルボー、アメリカ式に言うとインセインエルボーですね、あれが得意技っていう、まあそこは特に変わらずでした。あの時もでもね、ベイリーという先輩の選手がダイビングエルボーを得意技にしてたんで、もしかしたらカイリーはその技をできないんじゃないかというふうに言われてたんですけども、譲っていただいて今でもインセインエルボーは得意技になっていますよね。ここは特にキャラを変えずにそのままやってきてる例です。でその次行ったのがイオじゃなくてサリーが行ってたんかなと思うんですが、サリーはですね、ちょっと僕その時 NXT 離れてたんで若干全部は見てないんですけども、若干迷走してましたよね。キャラクターを変更させられたりとかなんかいろいろやって、日本のサリーのイメージはほぼなかったような気がします。まあ言うて僕もあんまサリーの試合を熱心に見てるわけではないので、日本のサリーがどんなんかわかんないんですけども、今やってるサリーは闘魂を受け継いでるんですよね。なんか戦いを見せるみたいなこと言ってるんで、まあどっちかというとちょっとこうガチガチなプロレスをする人なんだろうなと思って見てるわけで、多分そういうのでは WW ではなかったのかなと思うわけです。で白井洋はまあほぼ日本のままですよね。リングネームこそ変えましたけども、日本のスタイルのほぼそのままで持っていってて、まあ彼女はやっぱりこう華やかな空中殺法とかああいうのがまあ魅力というか、そんなんなんでね、そのまま持っていって、やっぱりそれはそのまま評価されています。まあそれをやってくださいということやったと思うんですよね。でですよ、もう忘れてへんよね、でですよ、ジュリア、スターダムの試合は僕ももちろん見たことありますし、ジュリアの試合も見たことあるんですけども、ジュリアの試合ってね、一言で言ったらどんな試合なんですかね。さっきのその白井洋はやっぱり華やかな空中殺法が売りなわけですよ。ジュリアの売りって一体どういうところにあるのかなと思ったりするんです。もちろんなんていうかこう硬いファイトと言いますか、結構その狂乱ファイト、狂乱っていうのはちょっとおかしな話だけどね、なんか狂乱の貴公子的な名前ついてますよね。そういうなんかノリなのかなと思うんですが、僕はねジュリア別に嫌いじゃないですよ、むしろ好きなんですけども、ジュリアのスタイルってこんなんだよねっていう一言では僕は説明できないんですよ。だから今回WWE に行けたっていうのはすごくいいことやと思いますし、僕もすごい喜んでるんですけど、なんで呼ばれたんかなって思うところもあったりするんです。だからどうなんでしょうかね。その一応ツイッターとかで流れてる試合を見てみると、まあ日本でもフィニッシュホールドとして使ってたノーザンライトボムを、まあ随分角度は優しくなってましたけども、そのまま使わせてもらってますので、まあギリギリキャラクターは守れますし、で何よりあれですよね、カタカナ表記ではないにしてもジュリアというリングネームはそのままなので、今のところ日本の女子プロレスラーで言うと、カナがアスカになりました。で、北条カイリはカイリセインになりました。サリーはそのままでした。 でもう一人里村メイク忘れてますね。里村メイクはメイクは里村でこのそのままでした。でジュリアもこのそのままパターンですよね、まあ、里村メイクはちょっとコーチとしてもやってるから、まあ、ちょっと微妙な立ち位置ではありますけども、ジュリアは割とねすごいこう評価されて入ってると思うんですよ。ただどんなスタイルでやるんだろうっていう話をしようかなと思った時に、僕にあんま知識がないのかちょっとうーんって思うところがいっぱいあるんですよね。だからこれからですよね。今のところまだ多分1試合チェルシーグリーンとやっただけだと思いますし、今後もおそらく10月1日になんか NXT の放映がチャンネル変わるらしいですね。そこに変わってからの一発目でどうもタイトルマッチをするんじゃないかという話になっとるんで、まあそこでやって一発で取るのかもしれませんね。結構すごい大立ち回りをして、でそこからしばらく NXT で頑張るという形になるんでしょうね、きっと。まあ日本人としてはね、頑張ってほしいなと思うんですが、皆さんどう思われますか。ジュリアってどんなスタイルだったんでしょうね。だったんでしょうねってちょっとあれですけどね。まあちょっと AEW の方に目をやりますとですね、やっぱり AEW で一番最初に日本人でフィーチャーされたっていうのは志田ひかるやと思うんですよ。志田はまあ日本でもね、どうなんすかね。どうなんすかね。まあ、そんなに頑張ってないわけではないけども、まあ、いろいろ頑張ってありましたよ。でもなんか、これという大きなタイトルを取ったわけではなくて、自主興行とかやってたのと、あとあれですよね。なんやらいう、お芝居とプロレスと一緒にさせた絵図を、魔界か、やったりとか、ちょっと独自の活躍がありましたよね。だからその魔界のノリがやっぱりあったのかなというのがあるんで、AW の志田ひかるも、なんかそんな感じの目で見てますね。なんとなくキャラもあんな感じかなと思います。その次、ガトームーブからリホが行きましたよね。リホはもうあのままですよね。アメリカ人からするとむちゃくちゃ若く見えるみたいで、ガール、ジャパニーズガールがめっちゃええみたいな話みたいですけども、あれはそのままかな。その次は誰だ、何人も行ってますよね。東京女子からも行ってますし、ガトームーブのあの人誰やったっけね、名前出てこへんけど、とかも行ってますしね。だから意外と AEW というのはそのまま持ってくるっていうのが普通になってるのかもしれません。まあ言っても所属の選手って実は意外と少ないでしょう。リホは多分所属ですよね。で、この間行った坂崎メイでしたっけ、あの辺は所属ですけども、この間行ってたスターダムの白川美奈なんかはあくまでもスターダムからの派遣ですから、だから基本的にやっぱりキャラクター変えれないですもんね。だからそこら辺の違いはあるんでしょうけども、まあ AEW というのはそこはあんまりいじってこないのかなという印象があります。で、一方 WWE というのはキャラは大いにいじってくる、わけで、だからジュリアが一体今後どうなるのか、またあれですよね、NXT はそのままでも、白井優みたいにイオシライでやってたんが、一軍に上がったら急にイオスカイになったみたいなもありますもんね。ジュリアが一体どんなリングネームになるのかなっていうのも楽しみですし、まあ、10月以降の活躍楽しみですね。で、まあそんな活躍はまあさておきですけども、ツイッター界隈でよく出てましたよね。9月の3日かそれぐらいでしたよね、ジュリアがNXT に突然出てきたの。8月の末まで日本でね試合してたのに行ってもういきなり出てたんでね、あれはすごかったなと思うんですけども、その時の後ろのトロンの映像とか、あとジュリアの名前の周りに出てくる、あれ結構押してる選手だけしか出てこないんですけども、背景の映像が桜の花がこう散ってるような映像がブワーって出たんですよね。もちろん日本人なのでやっぱ桜の木を描くとかいうのはアメリカ人的にはもちろん OK やったと思うんですけども、あれってなんかどうもジュリアがリクエストしたっぽいですよね。木村花ちゃん の誕生日やったらしいですね、9月3日って。でそこでやっぱりもともとやっぱ木村花という選手はアメリカからも熱望されてたようで、あの子が亡くなった時も喪章 つけて試合してる人もいましたし、アメリカでね、それぐらいやっぱり活躍、いずれアメリカっていうのを見てたんだと思うんです。本人もね、周りもそうなんですけども、でジュリアもやっぱり仲良かったんでしょうね。それを連れて行ったっていうのがすごく個人的にはなんかキュンときたなと思います。この間のあの高山と鈴木のやつもやっぱ良かったんですけども、僕はこのジュリアのこの演出、まあ、WWE の人がどんだけ理解してたかは分かんないですけども、やっぱそこら辺の流れを見てる人からすると、ああ、なんかやっぱそういうのってあるよねって思いながら見れたのが、個人的には嬉しかったし、今のところエントランスは毎回その映像を使ってますんで、しばらくは桜のね、花びらが散る映像が流れるわけで、それを見るたびにそんなことを思い出せるのは、まあいいなと思ったりしてます。あとは、まあ、あれですよね。同じぐらい仲が良かったジャングル京奈ちゃんが、アメリカにね、出てきてくれたらいいんですけど、あの子ちょっとね、ちょっとうまくいかなかった感じはしますよね。今は完全に引退モードに入ってるのかなと思うんですが、アメリカのインディーズでもいいと思うんで、まあ日本でも全然いいんですけども、ぜひ試合をしてほしいなと思います。僕ね、あの子好きなんですよね。顔可愛いでしょ好きなんですよ。だからまあ、スターダムは無理でも、マリーゴールドに行ってもらえたらいいなと思っています。はい。そんなわけでね、ちょっと今日はあれですよ、ちょっと短めになりますが、こんな感じで、はい、終わりたいと思います。ちょっとね、最近ね、ほんまバタバタで全然こうプロレス見る時間も取れない感じなんで、やっぱちゃんと見なあかんな思ってます。一応ニュースはね、追いかけてるんですよ。なんか飯塚が復活しただの、大仁田とドリーファンクジュニアが電流爆破やっただの、あれ8月の末か、その他もろもろ、スターダムで言うと葉月がちょっとなんかベルト落として、もしかしたらマリーゴールド行くんじゃないかみたいな話があったりとか、なんかいろいろありますよね。あと何やったっけ、シュリがオズアカデミーに参戦するんでしたっけ、とか、その試合の中のその日に、うなぎさやかも出てたりとか、なんかいろいろ女子プロレス界が急にこう活気づいてますよね。完全にマリーゴールド包囲網みたいになってるんですけども、やっぱそれぐらい今マリーゴールドが力を持ってるんでしょうね。やっぱ政治的な部分も含めてなんですけど、まあマリーゴールドはこれからどういう風なやつを仕掛けていくのか分かんないですけども、まあ、着実にねやっていってもらった選手もめちゃめちゃ多いですし、いいようになるんじゃないかなと思います。僕は個人的にはドルフィンと違ってね、ロッシー小川は肯定派ですから、全然いいと思うんですよ。なんか引き抜きがどうのこうのとかね言う人もいますけども、まあ引き抜きは良くないですけどね。一応ちゃんとやってるのに、なんか金の力で移動したとかいうのはなんか今風じゃないよなって思うんで、別にいいんじゃねえかねえって思うんですよね。はい。まあ。そんなわけで、はい。ちょっと今日は短めでしたが、最初のお知らせと僕の一人喋りを合わせてのお届けになりました。最初のお届けちゃんは最初のお知らせでもお話ししてますけども、10月20日にネヒさんが、1日ホステスをされます。ですので10月20日直前まではこのおまけの前、おまけちゃうわ、この配信の前に、まあ前か後か分かんないですけども、必ずあれを CM 的に流そうかなと思っております。お近くの方はぜひネヒさんに会いに行ってください。僕もね行きたいなぁ思ってるんですけど、ちょっと時間がまだ読めないんで、お返事ベンディングしております。なんとかねちょっとだけでも顔出しできればなと思っとる次第でございます。はい、そんなわけで、今日のダラプロはちょっと短めですが、こんな感じで終わりたいと思います。あ、そうあのね、これもう全然プロレスと関係ない話やからあんまりしたかないんですけどね、あの IT のことを詳しいと思ってる、ちょっと自分詳しいと思ってる上司とかにIT の助言された時ってめっちゃ腹立ちません？腹立ちません？まあ僕別に上司がいるわけではないんですけども、あるね、まあそういう会合に入っててね、会とかに入ってて、で僕がちょっとその YouTube の動画とかの管理の担当をしてるわけですよ。 でもういい加減するもんね、誰かに移さなあかんからと思って、こんな風な感じでアカウントの共有できると思うんでみたいな話をしたら、一応トップのねおっちゃんがね、そうやったらこんな人に相談したらいいねんとか言うねんけど、お前やったことないし1ミリも分かってへんやろみたいなね、そのいらん助言いらんねんってカカってちょっと思ったんですよ。さっき30分ほど前の話なんですけどね、カカってみんな思いますよね。はい、IT リテラシーの低い人は IT 自分より知ってる思う人にはあまりええこと言わん方がいいですよ。はい。後でぶち殺されますからね。もう世が世ならもう殺してますよ、ほんま腹立つわって。ちょっとね、思ったりしています。ノーザンライトボームしちゃおうかね。はい。というわけで、怒っているトモキンがお届けいたしました。次の配信もお楽しみください。突然やな。
ラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。